い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、お昼頃に大きなニュースがありましたよね、はい、スタップ細胞を結局ね再現できなかったということが発表になり、同時に小保方さんがね利権をお辞めになると、はい、21日付らしいですけども、まあでもね、お辞めになってもいろいろ疑問は残りますよね、うん、だってなんでじゃあ本人がやってもダメだし他のチームがやってもダメなものがあると言って記者会見までね大々的に行われ、かつ科学雑誌に掲載されたのかね、人を騙すために作ったとも思えないじゃないですか。だってあれだけね大々的に発表したらみんなが検証するわけだから。
そうですよね。
でそうするとできたと思って思い込んで発表したとしか考えられないんだけど、200回作ったって言ってるわけだけど、
そうですね、
はい、200回できたものが検証なんかやってもできないってそりゃおかしいじゃないですか、うん、だから小保方さんこれからどうなさるのかなというのと同時に、なんでそういうことになったのかね、利権というのは国の予算もたくさん使っているわけなので検証が非常に重要なんじゃないかなというふうに今日思いましたね、はい。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。第47回衆議院総選挙はアベノミクスの継続を掲げた自民党と公明党が3分の2を超える議席を確保して勝利しました。今月24日に第3次安倍内閣が発足します。
まあね、あんまり議席数はね変わらなかったですよね。じゃあ何のためにやったのかって、まあ要するに安倍さんが信任状欲しかったからと、でその通りもらいましたということだと思うんですけれども、世論調査なんかやってみるとこの時期になんで選挙やるんだっていう人は多かったし、アベノミクスには問題があるっていうことも結構皆さん言ってるんですよね。にもかかわらず自民党が、または連立与党があれだけの議席を獲得したっていうことは、逆に言えば国民のある意味疑念の中でね多数を占めたということになるので、結構ね安倍さんの今後の政策が国民の願望に沿わないといろいろ大きな問題が起きるんじゃないかなという感じがしましたよね。
トヨタ自動車は燃料電池車ミライを発売しました。燃料電池車の市販は世界で初めてです。
まあね、でもまだ生産ペース早まってないみたいですよね。見てたら1台しか出荷しなかったみたいなねいう日もあったらしくて、でもまあ今年1年間でねもう1000台以上ね売れてて、それは700台だったかななんかの出荷予定を大きく上回ってて、今から予約しても1、2年かかりますよってこう言われてるらしいんですけども、最初にやるってことに意義があるということだと思いますし、水素ステーションなんかもねまだ計画はどんどん出てきてるんですけれども、実際にはまだ稼働するところは少ないということなので、まあこれからなのかなという気がしますね。
外国為替市場でロシアの通貨ルーブルが急落しました。ロシアの中央銀行は一気に 6.5% の利上げに踏み切りましたが、ルーブル安に歯止めはかかっていません。プーチン大統領は記者会見で、ロシアが経済の低迷から脱却するまでには最も好ましくないシナリオで2年程度かかるとの見通しを示しました、
うん、これはねまた後で取り上げます。
アメリカホワイトハウスの報道官は記者会見で、オバマ大統領がウクライナ情勢をめぐりロシアに対する制裁を強化する法案に署名することを明らかにしました。ロシアの主要産業である軍事・エネルギー関連の企業への追加制裁が可能になります。
これも後で取り上げたいと思います。
政府観光局が発表した今年1月から11月の訪日外国人客数は1年前と比べてプラス 28% のおよそ1218万人でした。
今年は月当たり110万人来てるんですよ。でこれ足し合わせるとね、1328万人ということになりますよね。多分もうちょっと増えるんじゃないでしょうかね。で私はもう最近よく思うんですけども、これはもう日本にとっての新しい現実だと。つまり銀座歩いてたら隣が中国の方ですよと、大阪の御堂筋歩いてたら隣は韓国の人ですよと。でまあ一番多く来たのはね、台湾の方で200何十万って言ったかな。その次が韓国で、その次が中国本土ということで、日本はアジアの近隣の国々と仲悪いって言ってるけども、やっぱりものすごい勢いでね来てるということで、これはもう新しい現実です。いい面もあるし悪い面もある。だからどうやってビジネスを組み立てていくのか、どうやって民間のレベルでね国と国との中台を強くしていくかっていう、そういうレベルに来たなというふうに思いますよね。
アメリカのオバマ大統領は対キューバ政策について演説し、1961年以来国交を断絶していたキューバとの国交正常化交渉を始めると表明しました。野党共和党は猛反発しています。
まあ、これについてはまた後で取り上げたいと思います。
JR 東海は2027年に品川名古屋間で開業を目指すリニア中央新幹線の建設工事に着手しました。
なんかワクワクしますね。大震度地下通るんで大丈夫かなというね、水の流れはどうだとか、富士山の伏流水はねどうやって流れ変えちゃうのかとか、いろいろこう議論があるんですけども、できたらね一回は乗りたいなというふうに思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会の声明に、事実上のゼロ金利政策の方向性をめぐって金融政策の正常化を始めるまで忍耐強く待つとの表現を初めて盛り込みました。
これはまた後でねマーケのとこでね取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週は海外で大きな動きが2つありましたね。
そうですね、特に週後半にね大きなニュースがありました。一つはやっぱりアメリカとキューバのね、ここを正常化に向けた動きだと思います。僕は FOMC の声明があるのでね、水曜日の朝かな、早く出て早く起きて午前1時ぐらいからね目覚まして、まあ、なんかしようかなと、本でも読もうかなと思ってたら、ニューヨークタイムズがね、アメリカとキューバが国交正常化するって報じて、オバマ大統領はね午前2時に記者会見すると、おそこれ見なきゃいかんなと思って見てたらですね、その瞬間思ったのは、やっぱりこれは歴史的な大事件だなと思いましたね。私みたいにちょうど戦後に生まれてアメリカとソ連との関係なんかを見てきた人間にとってはですね、キューバ危機ってのはものすごく印象に今でも残っているし、
はい、
だからその時にフルシチョフが下した決断とかね、ケネディが決意するプロセスとかずっと見てきたわけじゃないですか。その時から1961年だったかな、アメリカとねキューバというのは非常に国交が持てない状況でずっと今まで続いていたんですよね。ということは53年続いたということになりますよね、1961年からだから。それが変わると、だからそのある意味ね、ベルリンの壁が落ちた時も、あ、歴史って変わるんだと思ったんだけども、
はい、
今回もそういう印象がしましたよね。まあ多分いろいろな思惑が両方にあるんだと思います。で、アメリカサイドとしては、まあ特にオバマ大統領としてはですね、内政がどうもうまくいかんと。で、外交でやっぱり8年間やった大統領としてこれこれは残したということをしたいと思うならですね、やっぱり50年も変えられなかったアメリカとキューバの関係を改善するということは一つのメリットでしょうし、まあその次にはね、イランとか北朝鮮とかあるんでしょうけれども、やっぱり就任当初からね、より安全な世界っていうことを言ってきたので、言ってみればフロリダから90マイルしか離れてないわけで、キーウエストかな。それはやっぱりアメリカにとっては、いつまでも仲が悪いのは気持ち悪い存在ですよね、キューバっていうのは。関係を正常化の方向に持っていきたかった。で、その環境が整ったと。グロスさんっていう人なのかな、この人が、5年ぶりに釈放されたことを契機として両国が歩み寄る。オバマ大統領としては多分就任直後からね、まあ一つやりたいことの中に入ってたと思います。 アメリカのね、報道なんかを点検すると、カナダ。
はい。
で、それに加えてローマ法王がですね、非常に大きな役割を果たしたということだそうです。カナダからはね、キューバ行きの航空便が出てるんですよ。だからアメリカほどキューバとカナダというのは、まあもちろん直接的な利害関係がないので、はい、関係悪いわけではないと。でもまあ、よく調べていくと、より具体的に、直接的に、アメリカとキューバの歩み寄りに力があったのはローマ法王だと。で、ローマ法王がね、キューバを訪問してますよね。で、そのプロセスの中で、ローマ法王としては、キューバの人々の生活というものを目にして、
はい、
まあ多分これはひどいなと思われたんでしょうね。つまりアメリカがずっと禁輸してますから、車はね、1950年代のアメリカの車であったり、
そのようですね、
うん、ビルもね、ボロボロで、朽ち果てそうなところに住んでる。まあでも国民は明るくてね、すぐにどうこうっていうことはないかもしれないけれども、やっぱりこれはキューバにとっても良くないことだと思ったでしょうし、まあアメリカにとってもね、あそこにいつまでも敵対的な国家があるというのはどうなのかと。で、よく考えるとね、ラウルね、国家評議会議長もオバマ大統領と一緒に水曜日の朝2時でね、記者会見して、社会主義は維持しますとこう言ってるんですけど、アメリカがね、正常な外交関係を持つ国の中に社会主義を維持している国はまだいくつもありますよね。中国もそうだし、ベトナムもそうだと、はい、いうふうに考えれば、まあ、和解してもおかしくはないねと。キューバとしては国民の生活水準を引き上げたいだろうし、オバマとしてはアメリカの景気の浮揚のためにもね、1200万とかがいるキューバと国交を正常化させるとアメリカの投資先にもなるし、キューバの優秀な野球選手ももっと簡単にアメリカに来れる人、
はい、人と物の交流ができるようになりますね。
そういうことですよね、はい、だからまあメリットはあったんだと思います。ただまあ何と言ってもですね、歴史的経緯もあるから、特に共和党の中には一種の国家に対する裏切りだと批判する人もいますよね。つまりそれはなぜかというと、キューバというのは依然として社会主義国であって、選挙も行われていない、自由もない、インターネットも見られない、キューバ国民のまだ 25% しかインターネットに接続できてないそうです。そんな独裁国家とですね、あと、フィデル・カストロさんはまだね、88歳になられるけども生きておられるということで、はい、まあこれからどうなるかわからないんですけども、多分、オバマ大統領は大統領権限で事態を進ませるということになるんでしょうね。で、世界の受け取り方は大体好意的です。
はい、
そりゃそうですよね。世界が一体核戦争の瀬戸際まで行った二つの国の対立がですね、まあこれでやっと終焉するのかと。で、冷戦の一番目に見える残滓がなくなるということですよね。だからそういう意味では共和党の中に激しく反発する勢力があるんですけれども、アメリカのね、経済界も支援しているし、ただ問題はじゃあこれからどうキューバが動くかですよね、はい、アメリカの喉元にありながら一党独裁のね、それは中国やベトナムとはまた違う一党独裁なんですけれども、続けられるのか、カストロ兄弟がね、いなくなったらどうなるのかと。はい、まあそこら辺はアメリカも影響力を及ぼしていきたいというふうに考えてるんでしょうね。まあオレンジ革命とかね、いろいろ革命が起きたんだけれども、あんまりいい結果にならないので、
はい、
今の社会主義体制を維持しながら、徐々にっていうプロセスは、まあ賢いかもしれないですよね。オバマさんはそれを狙っていると思うんですけれども、まあこれは一つ明るいニュースだったなというふうに思いますよね。はいはい、で、もう一方はね、木曜日の午後6時からね、日本時間の午後6時から、結局何時間やってたのかな、もうチェックしきれなくなってもう見てなかったんですけども、はい、3時間とか4時間ね、延々ともう1300人ぐらいのね、記者を前に、プーチン大統領がね、はい、年次記者会見、年次記者会見とかね、はい、アニュアルニュースコンファレンスって書いてありましたから、まあ訳すとそうなるんですけれども、したと。で、まあ何を言うのかなっていうのが一つの興味の対象でしたよね、というのはまあもちろん、皆さんご存知の通り、ルーブルが急落し、ロシアの株価が急落し、
はい、
で、その中で、欧米との対立は深めて、で、ニュースの中にも、オバマ大統領がウクライナ情勢をめぐり、ロシアに対する制裁を強化する法案に署名することを明らかにしたと。アメリカはね、まだまだロシアがあれだけ経済的苦境に陥ったとは関係なく、プーチンを締め上げるんだというふうに言ってるわけじゃないですか。誰でも常識的に考えるのはね、そんなに締めたら、
はい、
プーチン怒るだろうと。
ですよね。
うん、核持ってる国だから、どうなのというふうに不安な目で、プーチンの年次記者会見を見たんだと思います、
はい。
口ではね、強硬なことを結構言ってたんですけれども、めちゃめちゃ例えば、もう許さんと、ウクライナに俺は攻め込むぞみたいなね、そういうことは言わなかったわけだし、むしろ国民に対してですね、 最悪のケースの時には2年間我慢しろと、
はい、
国民に向かって我慢しろとね。
2年長いですよね。いや、
僕ね、昨日たまたまね、木曜日だったでしょ、ある放送局で放送する直前だったんですよ、
はい、
で2年って見てね、目ん玉飛び出まして、2年も我慢できんのかよと思ってね。でこの人時間軸違うな俺たちとと思ってね、まあロシアもちろん忍耐強いってことはね、北の国だから、
はい、
雪に閉ざされて我慢した生活もあるでしょうから、でも2年間国民に対して我慢しろっていうのはね、相当なもんだなと思ってたら、プーチン大統領がね、記者会見した会場の外ではね、怒った市民がね、どうしてくれるんだっつって怒ってたと、こういうことなんですけども、2年間我慢しろと言いながら、具体的には何も言ってないんですよね。速攻的なことはね。なんてプーチン大統領が言ったかというと、いや、これなんでこういうことになってるかというと、
はい、
ロシアが非常にエネルギーに依存した経済体質であると、うん。エネルギー以外はほとんど輸出してないと。それは本当にそうなんですよ。ロシア行くとわかるけど、もう車から何から全部輸入品頼ってるわけですね。だから石油を輸出して製品を輸入している。あとソフトウェアの一部は輸出していると、そういう国なんですよ。
はい、
そこで制裁食らったら、それは大変ですよね。
厳しいですよね。
もうね、生活必需品、はい、そう、食料も含めて値上がりするわけだし、年金なんかで生活してる人はね、食料品が2割上がったら、それほとんどもう、食うや食わずの生活になりますよね。
はい、
だからそういう意味で言うならば、極めて厳しい状況に置かれていると。うん、だからまあそういう中でプーチン大統領が俺は怒ったぞって言ったら困るなと思ってたら怒ったぞとは言わなかったと。
はい。
でもじゃあクリミア問題にしろね、まあウクライナ問題の一部なんですけれども、じゃあどう解決するのか。で、アメリカが制裁まだ強化するってことは、もうクリミアで譲歩しろと。クリミアはもう一回戻せと、こう言ってるわけですね。でもプーチン大統領は絶対そんなことは認めるわけはない。つまり、ロシアの主権とその尊厳のためには絶対クリミアは離さないとこう言ってるわけで、もう出口がないですよね。で、その中でルーブルが急落しましたと、ロシアの株が急落しましたと。で、何してるかっていうと、ロシアはですね、あまりにもルーブルが下げそうだと、持ってる外貨準備を売ってルーブルをですね支えているということになるわけですよ。で、今だいたい4100とかね、まあ結構それも減ってはいるらしいんですけれども、4160だったか80だったかね、そのくらい多くドルですよ、持ってて、よっぽどまた激しくですね、ルーブルが売られなければ、結構な時間、例えば1年ちょっととかは持つと。でも、自国の通貨を買い支えるにも限度があるでしょう。外貨どんどん出てくるわけだから。
そうですよね。
で、一定程度を下回れば、外貨がね、
はい、
雪崩を打つわけですよね。で、じゃあ、その時どうするのかっつったら、要するにロシアの企業が海外に持っている、まああまり好ましくないお金、ね、でもロシアへ持ってきていいですよと、それロンダリングじゃねえかと、そういうことになりますよね。依然としてロシアは非常に厳しい状況に置かれたままです。で、経済の価格ったって、僕は前もこの番組で言ったと思うんだけど、ロシアがね、製造業の国になるとは全く思わないですね。
いや、だってね、そうおっしゃってましたね。
もう無理ですわ、あれは。車も作ってるんですよ、ロシア、
はい、
誰も買わないですね。ロシアの東に行けば走ってるのは日本車で、西に行けば欧州車ですよね。ドイツ車を中心とするね。だからそういう意味ではプーチンの人気というのはものすごく高いんですけれども、クリミア取り戻したということでね。でもそれで本当に行くのかなと。昨日記者会見ではね、強気を通してましたけれども、じゃあ具体的にどうするんだというところが全く欠けていたので、ロシアの苦境はまだ深まるばかりだなと。で、その一方でね、
はい、
やっぱりクリミアを併合したことについては、ヨーロッパもそうだし、アメリカも、まあいいですわって絶対言わないので、
うん、
そうすると対立はですね、まだ深まるという構図なのかなという感じがしますよね。プーチン大統領はこんなことも言ってましたね。いや、中国もインドも日本もロシアのエネルギー欲しがってるから、そんなに心配するなみたいなね。
はい、
だからまあ北方領土の問題も抱えている日本としても、ただし原則は曲げないようにして、爆発しないようにね、僕は爆発されるのが一番怖いと思ってるんですけども、行かなければならないなというふうに思いますよね。
はい。そしてマーケットの方も今週は、まあアメリカから見ると先週末からだいぶこう大きく下げて、そしてまた週半ばから大きく上げるというような、本当に大きな動きになりましたね。
まあね、僕はまあ原油価格が下がったっていう、もちろん客観的情勢の変化はあるし、主に債券の発行しているね、シェールオイルの業者が石油価格の下落の中で困ると。
はい。
困るっていうことは、要するに返済ができないかもしれない。だからハイイールド債に対する、またジャンクボンドに対する懸念が生まれた。 で、なおかつ、イラン、ベネズエラ、はい、ロシアにしろ、比較的弱い立場の産油国が苦境に陥るということの中で、開発途上タイプの産油国に対する懸念が高まった。まあ、いろいろあると思いますよ。
はい、
やっぱり一番大きかったのは、今年これまで上がり続けてきたことのですね、はい、反省がやっぱり、反省っていうかな、やっぱり一回整理しないとまた上に上がられない状態がね、あったんだと思います。それゆえにですね、今週は、水木とね、爆投しましたよね、ニューヨークの株なんかもね。はい、2日合わせて700ドルくらい上がってんじゃないかな。
うん、そうですね。
だからそういう意味では、下げるときも早いけど、上がるときも早いな、と。
はい。
いう感じになります。まあ、その一連の動きの中でね、FOMC が金利政策の変更を発表しました。で、日本の新聞なんか読むとね、以前の表現、法はコンシーダブルタイムというのは残ったと。それ残ってますよ、物理的にはね。
はい、
でもそれは、新しいガイダンスである、キャンビーペイシェントというのね、その中身を説明する中で、もしインフレ率が 2% まで上昇してこないで、かつ、長期インフレ期待が、落ち着いているなら、それは、法はコンシーダーラブタイムと、ほぼ同じ意味ですよと言ってるだけでですね、
はい、
説明するために使われてるだけなんですよ。だからそういう意味で言うならば、FOMC の政策意図は、キャンビーペーシェントになりましたと。could be patient でも何でもいいんですけど、なりましたと。だから変更されました、
はい。
変更されましたけれども、イエレさんとそれを取り巻く人たちはとっても頭がいいと思ったのは、
はい、
古い表現も残してですね、で、新聞記者はどういう反応するかというと、その声明が見た瞬間に読まなきゃいけないわけですよ。
はい。
速報を早く出すためには、さっと読まなきゃいけないですよね。そうすると、僕もそうしましたけど、何するかっていうと、検索かけるわけですよね。
はい。
FOMC の声明サイトに。で、コンシーダラブルがあるかないかって検索するわけですよ。で、僕もそうしましたから。あ、あるある。
あ、そうなんですか。それ
で速報を打つわけですよ。ありました、ありましたと。
はい。
For considerable time の表現が残りましたって打つわけですよ。
はい。
打った後でよく読むと、あ、これは、ね、could be patient の説明のためにやるんだと。でも、残りましたって打っちゃったからどうしようみたいなね、
はい、
混乱が起きたわけですよ。で、混乱を読んであの文章を作ったんだと思います。で、両方入れてるわけですよね。で、これはね、とっても頭のいい人がやることで、
はい、
だからそうすると、ドルも上がるし、株も上がるという現象になるわけですよね。債券も利回りが上がったわけですよ。まあだからそういう環境の中で、なんか癖玉投げて僕は偽装だと思うんだけど、
はい、
まあうまく乗り切った形になりますよね。まあ結局だから経済はどうなのと。イエレンさんがね、あの後記者会見して、4時半からだったかな、記者会見して、今後に FOMC 会議で利上げが決定されることはないと言ったので、そうすると1月と3月だったかな、
う
ん、次の議会はね。
そうですね。
はい。そしたらまあ可能性としては4月からありますということになって、一部の日本の新聞はそれを見出しにしてるわけですけども、でもね、今のような原油安が続いて、アメリカの物価が 2% まで上がると思います、
うん、
上がらないでしょ、
はい、
もっとひどいのは日本ですよね。
あ、そうですね。
2% 目標にしてんですけど、
はい、
一体どうやったら 2% になるんですかっていうね、消費税が上がった分だけしか上がってないじゃないですか、ということになりますよね。まあもちろん輸入物価は上がってるし、それが消費を抑制する要因にはなってるんですけども、そうすると私はなんだかんだ言ってね、やっぱり来年の半ばぐらいになるのかなというふうに思ってまして、まあだから今週はね、イエレンさんを中心とした今の FRB は頭のいい連中が多いなみたいなね、そういう感じになりましたね、
はい、
でも本当に試されるのは来年からですよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
二人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。
いや、今週はね、東京ミッドタウン、
はい、
あの六本木にあるじゃないですか。そこの地下1階をフラフラしてたんですよね、
はい、
ディーン&デルーカというですね、セレクトショップ、洋服じゃないですよ、
はい、
食品のねセレクトショップがあって、まあ結構有名なんですよ、
はい、
でそこフラフラ歩いてたら、なんか美味しそうなね、パンのようなケーキのような、 お菓子があったんですよ。
目に留まったわけですね。は
い、結構カットされていて、ああこれ美味しそうだなって買ったら、はい、なんかドーンとでかいね、丸いものが来て、
はい、
これちょっと一家でも食べきれないなと思ったぐらい大きかったんですよ。食べてみたら本当に美味しくて、それ何かと思って興味持って調べたら、パネットーネというね、イタリアのミラノのお菓子であると。クリスマスの前4週間に各家庭で焼かれて、親族や友人に配る習慣があるということでですね、本当に美味しいんです、これ。ブリオッチェ生地の中に、レーズン、プラム、オレンジピール、その他のドライフルーツを刻んだものを混ぜ込んであると、うん。ぜひ皆さんね、食べていただきたいなと。セレクトショップのパネットーネっていうのもね、僕も知ったかぶりして言いましたけども、あんまり昔から馴染みのないお菓子なんですけども、はい、これは発見だなというふうに思いましたね。
そうですね。で、この時期しか食べられないから。
そうですよね。はい、それが重要ですよね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、イタリアのクリスマスの菓子パン、パネットーネでした。
特にミラノね。
はい。
ソーシャルマガジン、ビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語る、ビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリ
ー。伊藤雄一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
いやー、加藤さん、寒いですね。
なんか一段と寒さ厳しくなりましたね。
昨日の朝だったかな、もう6時には家を出てね、ちょっとランニングしてたんですけども、寒かったですよ。それでね、
今
驚くことに、あのクソ寒いとか言っちゃいけないけど、はい、半袖でねランニングしてる人もいるんですよ。短パンでね、なんかね、寒さに強い人っているらしいですよね。こいつらどうなってんだろうな体温高いのかとね、思うじゃないですか。でずっと気になっていて、ある時放送局の車の運転手さんと話してたら、伊藤さん、あれはね、筋肉が違うらしいですよって、ね、確かにね、僕の日本人の友達でも真冬でも半袖で過ごしてるやつがいて、お前寒くねえのかって、いや大丈夫ですよみたいなね。でそれはやっぱり筋肉量らしいですわ。確かにね、その人ね、筋骨隆々、日本人なんだけど、アメリカ人のちょっとこうマッチョなやつと同じような感じでね。でもそれになるためには、もう 1.5 倍ぐらい筋肉量を増やさなきゃいけないとすると、それはちょっと俺には無理だなと。
私も全然ダメだなって今思いました。
アメリカでも男はね5人に1人ぐらいね
それはすごい割合ですね。高いですね。
どういう体してんだよとね、思う感じですけどね、はい、でそれはなんか筋肉量だそうです。
あ、そうですか。
一つね、今週は勉強になりました、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。